こんにちは、小田正義です。エボルブアカデミー、いよいよスタートしますが、このエボルブアカデミーのお伝えする内容のベースをですね、今回五輪の書に、します。なぜ五輪の書なのかっていうのを今回お伝えしたいんですね。で、これはとってもとっても、私にとっても大きな変化だったし、こんなに五輪の書って使えるんだ、すごいんだっていうのを私自身が体験経験したので、それを踏まえてちょっとお伝えするんですけど、そもそも私がこの五輪の書っていうのを徹底的に学び、取り入れ、始めたのは実はね2年前ぐらいだからなんですよね。2年前に、私防衛大学校の時の、当時教官をして私の先生だった方がいらっしゃるんですけど、その方がたまたまとその方と再会することになって、でそこのでいろんなことをね、今私こんなことやってんですよって言ったら、じゃあお前小田そんな頑張ってんだったら俺も応援するからっていうことで、いろんなことを教えてくれたんですよね。でその時に教えてくれたことが何かっていうと、自衛隊のリーダーや、そして、ね、上の幹部になっていく、もしくはその幹部を支える幕僚っていうんですけど、番頭だったり2番手だったりだとか、そういった人たちをね、幕僚っていうんですけど、幕僚が何をやってるのかっていうのを教えてくださったんですよね。でその時に、テキストというんですかね、ベースに、教えてくれたのが陸上自衛隊の野外令というものなんですよ。でこの野外令というものはもともとは米軍から入ってきたものなんですけど、この野外令の内容を聞いて凄まじかったんですよ。なんだこれと、組織ってこうやったら動くよなとか、こういうふうに物事を進めていったらみんな力を合わせてすごい成果を出すよな、少人数でも大きな成果って出す、これが大事だなっていうのすごくよく衝撃だったんですよ。もう膨大の時何学んでたんだろうみたいな、そんなふうに思ったんですけど、この、野外令の入ってきた元が、米軍なんですけど、このじゃあ米軍が何をやってるのかっていうのも教えていただいたんですね。でありがたいことに私のその教えてくださった教官は、この野外令を教える幹部上級課程の講師で先生をされていたのもあってですね、ものすごい詳しくいろんな戦争史を含めて一緒にいっぱい教えてくれたんですよ。それで何だったかっていうと、実は米軍の大きな分岐点があったと。それがベトナム戦争の大きな分岐点だったっていうことなんですよね。でそれまでの今までの世の中の戦いっていうのは消耗戦って言って大量な兵力を注ぎ込んで勝つと、力で勝つと、能力で勝つ、性能で勝つっていうところで、米軍はずっとその戦い方をやってきたんですけども、それがベトナム戦争の時に、圧倒的に米軍の方が数も火力も兵力もそして戦略も長けてたわけですよ。ところが米軍、ベトナム戦争にアメリカは負けてしまった。でそのなんで負けたのかっていうのを世界中の研究者たち、専門家たち、そして現場で、それらの記録を取った方々と一緒にですね、まあ、いわゆる反省会、分析会を徹底的にやったんですよ。なんで負けたのかと。そしたら何かっていうと、もう消耗戦の戦いではなくて電撃戦、機動戦、ものすごい状況が変わる戦い方、ものすごい変化が大きく変わっていく、もう戦いのルールが変わったんだっていうことに気づき、じゃあ米軍の在り方変えようよっていうことで、じゃあ変えるために何を参考にしようか、どう変えていくかっていうので2つのテキストを採用したんですね、米軍。それが1つが孫子の兵法、そしてもう1個が宮本武蔵の五輪書だったんですよ。でこの宮本武蔵の五輪書に関しては、米軍の最上級テキストになってるんですよね。でその何かっていうと、戦わずして勝つ、いかに自分たちの目標を達成するのか、もう世の中の方法や世の中のもう流れが変わってる、変化が大きい中で目標を達成する、成果を上げる、 それをするためにはどうしたらいいのかっていう中で、実は宮本武蔵の五輪書が一番いいっていうことで採用されて、大きく大きく米軍の戦い方って進め方って変わってるんですよ。変えたんですよね。じゃあそのどういうとこだったのかっていうと、そもそも宮本武蔵はですね、江戸の初期に、剣豪として、でいろんな宮本武蔵の私たちのイメージってありますけども、ほとんどそれはですね、小説だったりだとか、その後の話で作られた話でだいぶあるので、有名なのは巌流島の佐々木小次郎との戦いみたいな。でも、宮本武蔵のことをよく知ってると、いや、それはないな、みたいなことなんです。でも、何が、その五輪書に書かれてるのかというと、そうやって創作のストーリーとかではなくて、60戦無敗だった、真剣で戦う。一回ね、真剣勝負で負けたら命を落とすわけですから、60戦、生涯無敗だったって。その生涯無敗だった武蔵が、自分の、じゃあどうやって勝ったのか、何が大事なのか、戦いの原理原則、兵法っていうものを書いたものが五輪書なんですよね。で、その五輪書に書かれていることっていうのは、まあ、宮本武蔵は一人でも10人倒せるし、で、一人でも、その10人を倒せるっていう原理原則を使うんであれば、10人でも100人使える。で、100人でも、10人でも100人倒せず、100人でも万人倒せると。それぐらい、一人が多くのものを動かすことができるんだ。それが兵法だっていうようなことが書かれてるんですよ。だ当然、この、本って、五輪書っていうのは、戦い方っていうふうな、もう、専門書なんですが、実はこの、その、五輪書は、ハーバードビジネススクールでも、これって、教科書として取り上げられてて、今でもハーバードの、本屋さん、書店に売ってるみたいなんですよね。で、その棚も、哲学のコーナーに置かれてる、経営哲学のコーナーなんで、ビジネス、リーダーやね、経営者たちが、その、経営哲学を学ぶために五輪書を読んでるわけですよ。だからもう有名なところで言うと、ビル・ゲイツだったりだとか、が財務書にしてたりだとか、リッツ・カールトン創業者なんかも愛読書にしてるみたいなんですけど、で、この五輪書っていうのが、日本人の著者が書いた本の中で、一番海外で読まれているみたいなんですよね。ファイブリングスみたいな。ってタイトルですけど、もうアマゾンでもうファイブリングスって検索したら、もうレビューの数がね、えげつない数ですから、4000件とかありますから。で、そういったビジネス、もう戦いの原理原則書かれている、兵法書かれているんだけど、経営に扱われている、経営のビジネスをやっている人たちがテキストにしてるんですよね。で、宮本武蔵も五輪の書の中に、この勝ち方は全てに当てはまるよっても書いているので、この兵法っていう戦い方なんですけど、ビジネスにも当然使えるし、ビジネスだけじゃなくて人生そのものの人生書みたいなでもあると私は思ってるんですね。で、なぜなのかっていうと、これがまあ一つの今の流れですよね。私の膨大の上の経験の中で出会い、学び、実践させていただいたっていうことと、もう一個は、私、本当にいろんな方々とたくさん出会うし、紹介もしていただけたりだとか、仲良くなったりするんですよね。するとね、その分野分野の達人というか、もう超一流な方々とやっぱ出会って仲良くして話するわけですよ。で、その達人の方々と会うと、各分野の達人、まあ、そういう形で本当すさまじいので突き抜けてるので、その達人研究っていうね、まあ私の中では達人メソッドって言ってたんですけど、達人研究をしていくと、そのいろんな分野の達人たちが行き着くところがね、五輪の書なんですよ。五輪書なんです。で、これは、例えば、格闘家とか、武道家さんとかは分かると思うんですよ。もちろんそういう方たちも仲良くさせてもらってるんで、そういう方たちに、と会って、どんな本に影響を受けたんですかとか、もうすごく自分の今のやってることの礎となっているもの、土台となっているもの、幹になっているもの、軸となっているものって何ですかって聞くと、皆さん五輪書って言うわけですよ。でも、文武両道だみたいなとかね。ああ、確か、ああ、これは宮本武蔵の話だなとか思いながら聞いたりとか。で、宮本武蔵ですねって言うと、そう、知ってるのとか、ああ、知ってます。ちょっとだけは、みたいな。で、そういう方たちから五輪書を聞くのはわかると思うんですが、先ほど言った、もう、 一流の経営者とか、もう経営者だけじゃなくて投資家さんとか、もう財団を運営されているような方々ですよね。そういう方と話すと、もう五輪の書が小田さんいいよって教えてくれたりとかするし、自分がいろんなそのビジネス経験、投資経験とか、活動をやってきた中で行き着いてたどり着いたのが五輪の書だったって言うんですよ。まさかなと思いました。で、それは経営者リーダーだけではなくて、本当現場でね、本当のもうすごいものを売ってるね、お客さんが喜ばれてるセールスマンの方とか、もうクリエイターさんとか、もうトップクリエイターです。皆さんが知ってるようなね、トップクリエイターの方だったりだとか、そういった方々も五輪書って言うんですよ。行き着いた五輪書だっていうし。あとは、私もね、ずっとすごく親しくて仲良くさせてもらっている、能力開発のね、第一人者の西田文夫先生、脳の専門家ですよ。教音の法則とか書いて。その西田さんからも、ね、小田さんね、五輪の書を見なさい。五輪の書はいいよ。日本を救うのは五輪の書だってずっと聞いてたんですよ。で、脳のもう構造と能力を発揮する、その、神髄みたいな五輪書と一緒なんだよってこともね、西田先生からも聞きましたし、そして西田先生の周りの本当超一流の方々っていらっしゃるんですね。で、西田さんも自分で、いや、僕は一流を超一流に伸ばすこと、そこに応援することが僕の一番の得意なんだって西田先生が思う。自分でおっしゃるぐらいですから、周りにそういう方たちがたくさんいるんですね、アスリート。いますし、経営者もいますし、いろんな分野の先生方いらっしゃるんですよ。で、そういう方と紹介させてもらった、紹介していただいて、そうやって話すと、やっぱ皆さん、五輪書だって言いますね。もう恋愛の達人の方も言うし、アスリートの方もね、スポーツ選手の方もおっしゃってたし、あとは、治療家さんとかも、そうおっしゃってたし、あとはね、私も意外なところで言うと、本当いろんなご縁があるんで、自然農法とか言って農家さんとか、出会ったりしてね、仲良くなって話したりすると、意外や意外に、いや、私ね、宮本武蔵の五輪の書がちょっときっかけになったんですとか、勉強してるんですって聞いたりするんですよ。だから、各、それぞれの達人たちが行き着くところ、行き着いたところ、もしくは、本当大きな礎になっている、幹になっている、土台になっているのが五輪の書だったっていうんですよね。これが私の中でやっぱ大きかったんですよね。両方から、その膨大の、その軍事戦略とか、そういった方向からの宮本武蔵の五輪の書っていうのも聞いたし、そしてそうで学びましたし、で各いろんな分野で活躍している方たちも五輪書っていうわけですよね。なるほどなと思って、私も五輪書を徹底研究して、行ったんですけど、実践していったんですけど、すると、腑に落ちることっていっぱいあって、ああ、なるほど、うまくいっている経営者、ああ、とか、うまくいっているビジネスマンとかリーダー、あ、これやってるなとか、もしくは、あの会社急にうまくいかなくなっちゃったなとか、人離れてるなとか、倒産しちゃったぞとか、なんか急にライバルというか、が出てきて流れ変わって、あれ、勢いなくなっちゃったな、みたいな、そういった、事例というかケースも、五輪の書で、なるほどな。こういうこと起きてたんだ。なるほどってすごく腑に落ちたんですね。だから今まで見えなかったことが見えるようになったし、今まで言語ができなかった言語ができるようになったし、そして精度も上がったと思うんですよね。で、この宮本武蔵の五輪の書っていうのって、じゃあどういうものなのかっていうと、もう戦い方は書いてますけども、その戦い方の剣術のや勝ち方って書いてるんですが、それよりもその内容が示す原理原則というものが、実はこれが自然の説とか意識の科学にすごくのっとってるものだなって、感じたんですよね。で、この自分の意識だったりだとか考えだったりだとか、そういった考え方ですよね、をこの現実をどう動かしているのかって段階的に体系化されてるんですよ。これっていうものは別な角度から言うとですよ、別な角度から言うと、自分の能力や才能や個性っていうものを最大限フルに生かして、自分の目指すこと、果たしたいことを達成するための、その 道筋が書かれているのが五輪書なんです。だからこれはだから経営だけじゃなくて普通に人間関係や人生もそうだし、普通に子育てとか家庭とかいろんなことに全てに通じるものが五輪書なんですよね。でこの時代が大変革して消耗戦から超電撃戦に変わってった中で、米軍が孫子の兵法と宮本の五輪書をテキストにしましたけど、本当にこの時代が変わる中で五輪書を、ちなみに米軍がその最上級テキストで教えて、その学んだ方々が、企業に行って、それを実践してるんで、孫子の兵法五輪書をビジネスに使ってるので、そりゃね勝てないですよね。そりゃ立ち上がってスタートアップしてもうすごい勢いで、世界展開するような会社がそりゃたくさん出ますよ、出ますよ。だから日本ではもう本当にここまで分かりやすく五輪書っていうのを体系化して教えて実践できるようにやってるところって私は少なくとも分からないので、じゃあこれを皆さんに分かりやすくしかも楽しくお伝えしようかなと思ってるんですね。この大混乱で大変革期だからこそ五輪の書を使ってみませんかってことなんですよ。で、今回このエブロブアカデミーでは真偽体って3つをにカテゴリーでね分けてお伝えしようと思うんですね。でその真っていうのは今言った五輪の書っていうのをどういうふうに使っていくのがベースにちょっとお伝えしようと思ってますし、技っていうのは技術、もうビジネススキルのとこですね。どうやって能力、才能を生かしていくのっていう。そして、もう会社を動かしていくの、ビジネスをね、回していくのかっていうところ、技術のビジネススキルって必要ですよね。と、体ですよ。真偽、体の体。実はこの体がとてつもなく重要で、体って、心を変えるのは難しいけれども、体を変えることを通じて心って変えれるし、技術、ビジネススキル学んでも使えない、継続できないってあるじゃないですか。これが実は自分の体にあったってね、体と密接な関係があるわけですよね。だから、体を変えることで心を変えていくし、体を整えることで、その技術っていうのを磨いていったりもできるし、この体っていうのはあまり重視されてないなっていうのは思うんですね。なんか体っていうと、なんか痩せる、ダイエットとか筋トレのようなイメージあるかもしれないんですけど、全然そんなことじゃなく、私も達人の方々といっぱい会いました。教えてもらいました。とんでもないノウハウ、スキル、とんでもない方法ですよ。それを体の進化メソッドっていう形でくくってですね、衣食住、日常のライフスタイルと、そしてトレーニング方法と、そういったことを通じて体を鍛える方法、整える方法、いや、鍛える、整えるっていうよりかは、覚醒させるっていうのにちょっと近いかな、進化させるみたいな。そうやって、この、お一人お一人の命、能力、才能だったりだとか長所、それらを最大限生かすっていうのを応援するオンラインスクールにしようと思ってます。で、本当にどんな教えであっても使えないと意味がない。これは本当私ももう痛感したし、多くの方と関わって思ってるので、本当にこの内容では五輪の書って言ったら、わ、ちょっと難しそうとかって思うかもしれないんですけど、面白いんで、楽しんで。使えるものだけをお伝え届けますので、だからそのかといっても、もうね熱心にうーんって言って頭をうーんって悩みながら、あどういうことなんだろうっていうよりかは、もう聞き流して BGM で聞き流してもらうぐらいで十分ですから、それだけでも効果変わるように必要なヒントがパッて、潜在意識がキャッチするようになってるはずなので、そういう形で聞き、その時その時の音声を聞いていただけたらなと思っています。はい。でね、これをもっと徹底したいっていう方は、自分の人生を、自分のビジネスをね、もう一気に加速させたいっていう方は、ぜひぜひグループコンサルの方でですね、一緒に私も考えますし、で、応援もしますし、やはりね、綿密なところまでっていうのって、やっぱりできないと思うので、一人ではなかなかできないと思うので、みんなの力を借りて一気にこの 11月、12月、1月と3ヶ月間で集中して100日間かけてですね、大変身するような、一気に流れ作るようなのをグループコンサルしようと思ってますので、どんなビジネスのね、そのちっちゃいとか、なかなかずっとやってるけど長年変わってませんとか、そういうのでは全然いいので、どんな方でも、ビジネスの大きな大きな起爆剤、ターニングポイントになると思いますので、ぜひ、ね、ビジネスでこの3ヶ月間でよし、やるぞっていう方は、グループコンサルの方でぜひお会いしましょう。ということでですね、11月1日から、ボルブアカデミースタートしますので、あなたの仕事と、そしてあなたの人生を進化させる。それがエボルブアカデミーなので、一緒にね、面白いことをやっていきましょう。小田正義でした。